湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村民である株式会社ワイズの坂俊治さん、そして東京ガスエコモ株式会社の松浦優衣さん、お二人にお越しいただいています。坂さん、松浦さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
先週のこのコーナーの時に松浦さんからですね、はい、次回ぶりがありましたね、
はい、
11月22日、まあ、来月の、下旬になりますが、はい、まあ、東京ガスと湘南村がコラボした、はい、イベントが行われる、はい、ということですね。今日はその話詳しく伺っていきたいと思います。松浦さん、このイベント自体はどういったイベントなんですか？
はい、私どもとしましては、その日は住まいの相談会ということで、うん、まあ、水回りにある、まあ、ガス機器、まあ、その水回りも含めてですね、そういった商品をですね、ご紹介するようなそのイベントを企画しております。うん、
やっぱりご家族で来ていただきたい、
ね、そうですね、はい、
お父さんお母さんにちょっとガス機器のいろいろなものを見ていただいて、
はい、
で子どもたちとね、大人の方と一緒に参加していただきたいイベントというのがこちら佐賀さんから、はい、ご紹介していただきたいと思いますが、ね、湘南村と東京ガスのコラボということで、今回は草木染め
そうですね、
イベントになるということですね。
はい、
はい、
まあ、草木染めの中の今回は藍染めをやらさせていただくんですけれども、
深い青の藍染めですね。
そうですね。で、まあ湘南村で、まあ、染め物を何でするのかって皆さんちょっと疑問に思うかもしれないんですけれども、はい、まあ草木染め、自然のもので色をつけていきますっていうので、まあ、湘南村も自然素材のものが使います。まあ光る泥団子にせよ、まあいろんな色のバリエーションがありますし、でその藍染めに関わらず染め物の技法で板締めっていう技法があるんですね。
はい、板締め、
はい、で板締めっていうのは、まあ、染め物いろいろな柄をつけたりとかよくあると思うんですけれども、それをつける方法なんですけれども、染めたくない部分に板を当てて布を挟みます。で挟んで割り箸のような棒状のものでくくって、でそれを染料に入れるとその部分だけ染まらない、まあ、要するに染料が入らないっていう模様の付け方の技法があるんですね。なので染め物でも湘南村でよく使う木を使うっていう技法もありますし、まあ、他にも模様の付け方もあるんですけれども、まあ、一概に染め物だから関係ないっていうわけではないんですね。
じゃあ全て自然の素材を使って今回はワークショップを開催するということですね。
ね、
はい、ね、草木染めっていうときっと草とか葉とかそういったものを何かに溶かして布とかを染めるのかなっていうイメージなんですけれども、はい、それで合ってますか？
あ、大丈夫です。で、まあ、藍染めっていうのは、まあ、藍っていう植物をもともと使ってるんですけれども、はい、まあ、昔の人から、効能とかが伝わってまして、うん、結構時代古くて、まあ、武士、お侍さんですね、の下着、まあ、パンツですね。で、あと、女の人の肌着とかも藍染めだったみたいなんですね。
へ、
っていうのは、ちゃんと理由があって、
はい、
防虫効果であったりとか、保湿、消臭効果っていうものが、もう植物に、そもそも携わってるみたいで、
はい、
染めてもその効能が維持されるっていうので、まあ、下着であったりとか肌着に使われてたみたいですね。
そうなんですか。普通の布をそのまま使うよりも、
はい、
藍染めをした方が、防虫効果、消臭効果、はい、保湿効果なども
そうですね。
ああ、それは女性にとっては嬉しいですね。
はい、そうですね。まあ、染め物で、まあ、色を今回つけるんですけれども、ちょっと脱線するかもしれないんですけれども、布の丈夫さっていうのは色の濃さによって決まるんですね。皆さん洗濯とかしてて、
はい、
白い T シャツはすぐ伸びちゃいますよね、はい、
そうですね、
破れちゃったり、
はい、
逆に色の濃い T シャツとか結構長持ちしませんか？
そうですね、 T シャツとか。そうですね、
特に黒色とか、
はい、
あれは色の染料とか濃さによってで布が守られて長持ちするっていう。なので藍も濃い色なので、下着とかそういう擦れる部分であったりしても長持ちするっていうのがもう先人の人たちは分かってたんですね。 なので、まあ、ちゃんと意味があって使われてたっていう形ですね。
そうなんですね。色をつけることによって、それで布が守られる。はい、丈夫になる。
そうですね。
薬草木染めをすることによって、布はいろいろな効果を得ているということですね。はい、
そうですね。
そうなんですね。そういったこともきちんと説明しながら、私たちとのワークショップになるわけですね。はい、そうですね。
まあ、お子さんでも十分できますし、大人の方、まあ、女性の方に人気はあるのかなっていう部分にはなると思うんですけれども、お子さんでも楽しんでできますし、まあ、老若男女を問わずご参加いただけたらなと思ってますね。
そうですね。はい、今ね、こちらに草木染めの、見本の写真があるんですけれども、綺麗な藍色の中にですね、途中、本当に、なんて言ったらいいんでしょうね、和紙のような模様をつけて、ちょっとそこだけ白くね、なっている模様があるんですけれども、はい、これも何か他の材料を使うということではなくて、先ほどおっしゃったように板締め。
板締めではなくてですね、これはもっと簡単で、はい、輪ゴムで縛るだけです。
あ、へぇー。
輪ゴムで縛って、一番テンションがかかってる部分、そこもやっぱり染料がかからないんですね。なので縛り方によって無数の模様がつけられるっていう。要は、まあ、てるてる坊主を作るような感覚ですね。
てるてる坊主の首の部分を上げると色がつかないとか、そういった形なんですね。
はい、そういうことですね。
そうなんですね。まあ、そういったのもね、まあ、どういったらこういう模様ができるのかななんて、子供たち、
楽しそうですね。できてからのお楽しみっていうところもあるので、まあ、想像力もかきたてられるイベントですね。
そうですね。自然のものを使って、そしてどういった効果があるかなんていうお話も、していきながらの草木染めのワークショップですね。こちらはまた講師の先生などをお呼びしたりするんですか？
あ、そうですね。次回イベントが11月になりますので、その前までにもう一度先生に来ていただいて、私より詳しいのでね、はい、ちゃんと説明していただきたいなと思ってます。
そちらもね、楽しみにしたいと思います。どうですか、松浦さん、東京ガスと湘南村のコラボイベント、はい、待ちに待っていましたか？
そうですね。もうぜひ小森さんもね、遊びに来ていただければなんて思っておりますが、
11月22日日曜日ということで、また先生をお招きして、来月ね、話も伺っていきたいと思います。ぜひ皆さんも参加してください。こちら湘南村のホームページなどで
情報
がアップされますでしょうか？
はい、問い合わせも湘南村の事務局までいただければと思いますので、はい、どしどしどうぞ。
湘南村の事務局、電話番号わかりますか？あ、ではご紹介します。046788-3903、 046788-3903 です。ここ坂さん言っていただかない
かな。いや、言っていいのかなってちょっと迷ったんですけど。
もうちょっと慌てました。
了解いたしました。ぜひ、来月の、先生をお招きしての告知にもお楽しみに。今日は坂さん、松浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は湘南村の村民、株式会社ワイズの坂俊治さん、そして東京ガスエコモ株式会社の松浦裕二さんにお越しいただきました。湘南村、住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。